マミット FM は IT 企業で働く2人のママが子育てやテックについておしゃべりするポッドキャストです。出産、子育てなどのライフイベントを乗り越え、楽しくテックライフを送っている様子をお伝えしていきます。ご意見、ご感想はハッシュタグマミット FM にいただけると励みになります。はい、ということで始めましょう。ここは、あれですね、アイスブレイク的なとこから言うと、夏休み、いよいよ後半ぐらい。
ねえ、もう、
どう
あ
ですか？
と、でもあと、
なんかも
10日とかで終わっちゃうのか。
う、ああ、そうなんだ。確か
そう
に。
だよ。
早いな。
そう。うちの息子は、だからすごい嫌がっている。
いや、そうですよね。なんか毎年ほら、まあ、小学生に限らず、こう、中高生とかって、自殺者が増えたりするじゃないですか。なんか夏休み。
ねえ。
なんか、気分的には、なんかそういう子とかいるんだのは、なんかね、わからんでもないよなとか思っちゃいますよね、子供。
うん、やっぱね、自由だもんね、夏休みって。
ねえ、これ楽しいわっていう。
いやいや、本当よ、私も1ヶ月ぐらい普通に休みたいもん、やっぱ。
そうい そ
や、
う、
そうだよね。
そう、こっちはなんかなんだかんだ、こう、私がいろいろ予定を毎日ガチャガチャパズルのように組み合わせてて、結構毎日新しいなと思ってたんですけど、そんなこんなもあと10日ぐらいと思うと、なんかちょっと、
ねえ。
それ
あっ
は。
という間だよ、本当に。
そうい です
や、
ね。
なんか私はなんかもう、やっぱ、なんだろうな、こう、リラックスしてるなっていう子供がね、伸び伸びしてんなっていうのを見て、なんか、ほんわかしてた。でももう、あと10日なんで、ちょっとね、そろそろなんか気持ち的に、まあ、もうちょっとで学校始まるんだよ、みたいな雰囲気もちょっと作っていかないと。
そうなんですよ。切り替えね、いきなりズバッと切り替え
そ
られるわけじゃないか、なんかちょっとずつね、最後の方こう、
う。そう
ね、
なのよね。
戻していったりみたいな、多分必要ですよね。
いや、本当
映
なん
画
かこう、ハウトゥーが欲しいね、ここ。
まあ、そんな夏休みを終わって、そう、話したいことはね、結構いろいろ、毎度毎度なんかこれ、だんだんマイクラチャンネルかっていうぐらい、なんかマイクラの話ばっかりになって。またやってきて、でもなんかマイクラ、毎回毎回なんか新しい発見とか私の中ではまだめっちゃあるから、テックの観点でも、やっぱりなんかそう、トピックスとしては結構あるものの、先にちょっと話したいことを聞く、てかなんか相談みたいな感じなんですけど、ちょっとその今悩ましいのが、前回そのパソコン、自作 PC とかを作って子供にやらせたいねとか言っていう話したと思う。
したね。
そう、もちろんそのやりたいんですけど、なんか超現実的に考えて、なんか、まあ、一番のネックはやっぱりね、赤ちゃんがいるんですよね。ものすごい広い家のスペースがあるわけじゃないので、なんかどう考えても一生懸命作ったものがなんか壊れそうだなみたいな懸念は結構ある。キーボードもやっぱりガチャガチャガチャガチャすっごい叩いてくるから、マウスとかも投げてきたりするんですね、やっぱり。やっぱちょっと、そうっていうところと、まあ、やっぱこう労力が 結構かかるじゃないですか。それ
かかる。
に見合う、そう子どものこう発見とこうなんか吸収とこうそれを取り入れて知見にしてこう次に生かすみたいなフェーズが多分まだもうちょっと先なんじゃないかみたいな。一緒にいいんですよ、コストかかるのはいいんですよ、そのお金も時間も労力もかかるっていうのは、でもその分子どもと一緒に作ることによって、こうね、いろいろ今後に生かせるというところは全然いいですけども、まあ、言うてもまだその下というか真ん中がまあ年長だし、なんか労力をどうせやるんだったらもうちょい後に持ってこようかなみたいなところがちょっといろいろあって、でやっぱりでそうとはいえ、やっぱ真ん中の子と一番上の、まあ、8歳、5歳なんですけど、タブレットで、やっぱり喧嘩になるんですね。結構その上の長女は、小2の長女は割と何の、スイッチでもラップトップ、パソコンでも iPad でも何でもいけるんですけど、真ん中の子はなんかもう一回こう iPad がすごい、なんですか、操作やりやすいみたいで、あとなかなかその PC もどうしようもない時は頑張って Java 版のパソコンの方やったりしてるんですけど、やっぱりなんかこう一番スムーズにできるのが iPad みたいで、結構で上の子が 基本的に他のその PC とかスイッチとか使ってるんだけど、やっぱあなんかちょっと貸してとか言っていきなりバーって iPad 取ったりとか、
はいはいはいはい、
割と喧嘩が勃発するっていうのがまあまあまあある。
うん、ある。
そのそう、うちのそのパートナー的には同じ全く同じものをもう一個買えばいいじゃんってすごい言うんですけど、
うん、
iPad を、
うん、
私はなんかそれはちょっと なんか無駄感がどうしても否めないね、
はいは
い、だって iPad 当番しか入んないし、まあ言うてそんな安いわけじゃないのに、うん、もう一個買うみたいな、まあ、でもそれは喧嘩にならないのは確かにそうなんですけど、で、
うん、
でも私が今思ってるのはやっぱりその Java 版も結構やっぱあのモッドでねやりだしてるんですね、う
ん、はいはいはい、
真ん中の長男が、
ああそうなんね、
うん、そう、なんかやっぱりその今ね結構ハマってるのは車ビークルモッド、
ね、あるね、うん、もう入れたよ一時期めちゃめちゃいろいろ、
やっぱりもう経験済みなんですね。もう通った。そう、それやっぱりで、なんかレースカー、レース場みたいなの作る。
うんうん、
作って。で、自分の好きな、まあ、色とかもカスタマイズできる。
うんうん、
であれね。なんか、こう色を作るのもまた、その作業台を引っ張り出してきて、なんかこう、よくできてるなと思うんですけど、子供心をね、くすぐる、その、なんか、最初からスプレー感があるわけじゃなくて、なんか、混ぜるんですよね。混ぜて。
あ、なるほどね。まあ、うちでもすぐクリエイティブでやっちゃうタイプだから。
ああ、そうですか。なんか、クリエイティブなんですけど、うちも。でもなんか作ってたんですよ、ね。
本当出せる、うん、出せるんじゃないか。わかんない。
うん、あ、出せるのかな、うん、でも、わかんない。なんかでも作業台でとにかくこうやってって、
はいはい、
でいろんな色塗って、それでまあレース状だったりとか。で、だから、それやりたさに、うん、iPad だとやっぱできないから、頑張って、マウス使って、キーボード使って、すごいなんか立ちで。なんかイライラしながらもうまくやっぱり、やっぱ手がね、マウスちょっとまだちっちゃいじゃないですか、手が。
そうだね。
で、やっぱりちょっと大人ほどうまい操作ができないですね、ドラッグ&ドロップとか。
はいはいはいはい。え、でも PC でやるときはこうさ、移動はキーでやってるのちゃんと。
あ、移動キーでも、左手は、
すごい。
左手は、2人ともホームポジション、もう、ホームではない、マイクラホームポジションするの、ダブル、A で一人、うんうん、上のところ。まあ、そう、移動とかはだからもうなんか、やっぱりね早いよね、一瞬で、
はいはい、
もう掴んでやってるんですけど、やっぱその掴んだりとかね、ドラッグドロップ、うん、まあ、マウスを使ってイラつきながらも、でもやっぱりそのモッドのマイクラやりたいモチベーションで頑張ってやってるんですね、
うんうんうん、
だからそういう様子を見ててね、やっぱり次買うんだったら条件としては、うん、まあ MacOS だとちょっと統合版が結構統合版が入るんじゃないですか、
はいはいはいはい、
まあ、苦戦するっていう、うん、なのでちょっと次はやっぱ Windows で、かつ、うん、本人はやっぱりどうしてもこうタッチパネルがいいにしたい、
そうなんだ、
パネルにもしたいというか、なんかたまに画面をピッとか言って触ってるんですよ、
ああなるほどね、まあ、それ慣れてるのね、そっちにね、
まあ、そういうこういう風にしたいって、まだちょっとなんかそういうところもあるから、なんかその両方兼ねる、なんかサーフェス、うんうん、サーフェス、
はいはいはいはい、
なんかタッチパネルにもなるし、切り離せてタブレットにもなるし、それで2人で喧嘩はしないじゃないですか。でもパソコン、はいはい、今から買うんだったらやっぱりちゃんとキーボードついてるやつがいい、
うんうん、
Java も入れられるのがいいしっていうことで、うん、どうせ買うなら次誕生日プレゼントに買おうとしてるんですけど、
はいはいはい、
そうっていうので、まあ、その要件としては、まあ、まずマイクラが遊べる Java モッドが入るスペックのWindows の、
うんうん、
さらにそのタッチパネルもできるみたいなものをちょっと探し始めたんですね。はいはい、
うん、
で久しぶりに Windows だと思って、
うん、
見てたんですけど、やっぱり今の条件をクリアしようとすると、うん、まあ、相当なお値段がするわけですよ。
いやー、するよね
うん、と思って、結構そのやっぱ GPU。
はいはい。
かなり本当ゲーミング PC じゃないと、なんかその売ってるやつだとダメ、
まあ、入ってなくても動くけどね、
うん、そう、そのなんかレベル感がどんな感じなのかなっていうのちょっと聞きたいんですよね、そのどこも、どの最低限ですか、元からあまりもカクつくのか、
うん、何をやりたがるかだとは思うんだけど、うん、そのうちなんだろうかな、うん、よくやるのがすごくマイクラがリアルになるモッドみたいな、
うんうん、影ってやつ、
うん、
影モッド、
影モッド、そう、はい、影モッドの中でももういろいろ種類があって、
はい、
その中では多分その GPU がないと動かないものがある、
うんうん、
だ だからなんかそれがなんかすごいなんかやりたいってなるとなんか入ってた方がいいだろうなみたいな感じだったな。でもなんか普通になんか別になんか要するになんか今言ってたそのビークルだったりとかなんか結構みんな一回通る道電車なの RTM リアルトレインモッドっていうやつがあるんだけどなんかそういうのやりたいとか、まあ、その程度だったら別になんかうち多分買ったやつどんなかな、本当にフォアアイそれこそ3とか、
3なんです
う
ね。
ん、3だったのその時はいけるんじゃねと思って、でまあ
す
さ、小
る？
学校1年生の誕生日で、まあね、いいもの買ってもいいかなとは思ったけど、うん、悩ましいなってなって で、だから、全然それで遊べてるよ。フォアアイ3の何だったかな、ちょっと。
Y3 に渡して割とまあまあちょっと
で
なんか。
も、まあ、今、多分、i5 でも当時の i3 と同じぐらいの、なんか、それこそ雰囲気で遊べるやつもあるんじゃないかな。だから i5 もそこまで今、気にしなくてもなんか、そんなに値段変わらず買えるんじゃないかなと思うけどね。
ほほほ。
どうなんだろう。
3で
私
わ
は
か
ち
ん
なみにレノボ
ない。
にしたから、レノボで、ここは
CPU
IM8
か。
ギガ、メモリ8ギガとかかな。
CPU はじゃあ別に3でも、3っていうか i3 でも、まあ、そこはね、本当そう i3 に落とすとちょっと値段落ちたりするけど、どのぐらいの差かなみたいなのもあって。
まあ動いてはいる。なんか最初こう地形生成のとしてした直後とかに若干カクつくかなってぐらいで、まあ遊び始めてしまえば。
なるほど。
ここまで気にはならないけど、今のなんか値段感とかを見て、そこまで変わ、なんか大きい、なんか数万円の差なんだったら、なんか i5 にしといてもいいのかなって思うけどね、どうなんだろうね。
まあそうですね、どうせ買うならなんか長く使ってほしいしみたいなのあったら、
そうそうそ
ゲモットとかやるって言ったら、やっぱり、
う。んな気はするけどね、なんか。
ファイブぐらいはやっぱりあった方がよく
う
て。
ん、まあさ、結局ピンキリだから、本当に。
ね。
本当にこればっかりはピンキリだからさ、なんか、なんか逆に言うと価格感、何を上限にこう持ってきて考えるかだよね。なんか、私の中ではまあもうさすがに10万はかけたくないなって思ったの、最初の PC で。
いや、そうなんですよ。それで今私
うん。
が言ったスペックのものを見たら20何万だったんですね。
そう、
まあ。
ちなみに私がこの前買ったやつは、それこそ i7。メモリーが多分16かな。これ16じゃないかな。どこにスペック載ってんの、これ。
今からそうね、OS が変わるとそうなるけど、でもなんかね、最近だと本当一周回って、ギークが Windows を使っているみたいな説もあり
あ
ます。
あ、そうそうそうそう。なんか私の、なんか、インフラ系のエンジニアの人、まあもちろん全然普通にいるけど、Mac の人も、なんだかんだ、やっぱ、Windows 好きとか言って Windows 使ってる人結構いる気がするよね。
MSDS とかじゃなくなってるんですもんね。
そうそう、なんかやっぱ昔ほどなんか、まあどうなんだろうね。癖が
癖
ない
な
んだか、なんなんだかちょっとよくわかんない。あ、でも今見た、これ、i7 の、クロック数が2.6とか。で、あ、こっちか。うん。で、メモリ16ギガの1テラストレージ SSD。
おいや、そう
で、
なん。
ディスプレイが15.6。私が買ってたよ、これ。で、私が欲しくて買ってたね。RTX の2060。
なんかそれ結構強い、そうです
良
ね。
いでしょ。でもこれ、いくらで買ったかっていうと、14万いくら。
まあまあ、でもそうですね。なんか
そう。
スペックだったら、もしかしたら安いのかもしれないけど。
あ、そうそう。だから、これがすごい、なんかセールで安くなってたって感じ。多分、本当は多分25超えぐらい、多分してたは
なるほど
ず。
ね。
なんだけど、うん。
そうですね。で、そうすると、まあ、両方遊べるわけですもんね。っていうのが、
そう、
でか
そうい
なと思ってて。
そうそう、そうなの。
そう
まあ、
で、
大人が買う、かつ家で私はほら、 それこそアドビ製品とかも使うから。
そっかそっか。
そうで、2012年の私、Mac をさ、持ってて、もうそれをずっと、それこそあれよ、ドライブ、CD ドライブついてるやつね。DVD ドライブとかついてるやつのやつを、もうレティナでもないやつをずっと家用で、まあ、使ってたの。で、それももう本当に、なんかそれこそ一回 HDD 壊れちゃったから、もうデータ復旧も難しいだろうなと思って、SSD に自分で、変えて、かつメモリーも自分で増設して使ってるみたいな感じだった。
マックのってこと？
マック、マック。
じゃあ、開いて書い
開いた、
て。
開いた。
おお、さすが。
そう。で、やったんだけど、まあ、ちょっとそれもずっと使ってるから、もう20年じゃん。10年選手だから、そう、なんか買うかってなった時に、まあ子供とも遊べて、
そうだよね。
っていうことを考えた時にそれを買ったって感じ。だからそれはまあ私用だから、まあそんくらい出してもいいかと思って買ったけど、まあ、難しいよね。子供にどれくらい
そう、そう。
買っ
で、
て。
結構そのタッチパネルっていうのは私の中で結構、欲しいなっていうポイントだったんですけど、それを諦めればちょっとだいぶ下がるっていうのと、で、すごい Windows、と思ってずっと見てて高いなと思って見てて、1個ね、これは選択肢としてどうなのかなって思ってるのが、Chromebook
あれでもやりづらくないか。
かな、やっぱり。
ネット入れづらいんじゃねえかなと思っちゃうけど、どうなんだろう。私やったことないからわかんないんだよな。
そう。で、まあ、Java 版はもちろん入りますよね、Chrome は。で、まあ、統合版の正式なサポートはないんですけど、まあ、ここを頑張って Windows のプリムを 入れる。無理かな、これやっぱきついかな、みたい
タッチパ、でそのタッチパネルを何に使うかだよね。
な。ち
なん
ょっとあ
か。
れなんですよ、こう横になって、ベッドで例えば横になりながら、なんか2人でこうタッチパネルっていうか何、タブレットか。で、こう、夜ね、寝る前遊ぶみたいなのが割とお決まり
なるほどね。
入って、で、そういう時にやっぱり PC ごと持って横になるみたいなより、やっぱりなんかこう外れて 上だけ取れるみたいなな
るほどね。
やつは使用シーンとしてはなんか、ああ、欲しいなって
なる
思
ほど
って、そういう
ね。
で、価格をバンって抑えられるのがやっぱ Chromebook なんですよね、もちろん。で、まあ単純にちょっと使ってみたいみたいなのもありつつも、まあス
そ
ペック
うだ
のと
ね。
ころも割とクリアする。ただ、やっぱりそこの統合版問題。それが
い
どれ。
やー、どうなんだろう。私だったらまあ、Windows 買うかな。で、なんかもうタブレットだけであれば、なんかそれこそさ、Fire
です
TV タブレッ
ね。
ト、Fire タブレットみたいなやつ、そう、安いの。
ああ、なるほど。
何使うかだけどね、タブレット、結局。なんか、ゴロンしながらマイクラやりたいですってなったら、ちょっとそれも難しいけど。
マイクラやりたいですね。マイクラしかやってない。ご論
そういうことか、YouTube 見たいですだったら別に何でもいいじゃんと思っちゃうから。
そうか。いや、そうだよな。いや、だから、ここの初期費用、初期コストのためだけに、Chromebook にして、多分永遠にマイクラでハマりますよね、きっと。統合版、VM 入れてとかやってると。
まあそうね。うちの息子は、まあ今なんだろうね、2年、丸2年ずっともうマイクラばっかやってからな。
じゃあ、やっぱ Windows かな。試してみようかなっていうのもあったんですよ。なんか、Windows のバーチャルマシン入れて、まあ、だから価格を抑えて、ちょっと、頑張るっていうの
まあ、
で。
そうね。なんかまあ、でもどっかは諦めるからな。私はだからもう、どっちかというと、その何のためにパソコン買うのしたまま、Java 版やりたいだけだったら、もう私はもう、ゴロンはなしねってなっちゃうから。
あ、そうなんですね。ぶっちゃけなんか今 Java 版はやるときは私の Mac、
そうだよね。
プライベート Mac で、まあそれ、
まあ、iPad あるっちゃあるんだよね。持ってんだよ
iPad
ね。
もある。いや、だからさ、そんななんか いっぱいあるからさ、で、スイッチもあるしさ、なんかでもこれで iPad2 台とかってやっぱりなんかちょっと、ああ、だ
そう
からもう
ね。
何を買うのがベストなんだみたいな。で、私の中で行き着いたのは、そのなんか両方取れるタブレットにもなるラップトップ Windows なんですが、みたいな。
高いよね。
そう、今言った本当にだからそんな強いスペックが必要なのだろうか、みたいなところとかもね。ちょっ
まあ、
と。
ASUS とかだったら安いのかな。
そうで
私
す。
割と ASUS も好きじゃ好きだけど
で
ね。
ね、あれです。これ、モニター SS っていうのかな？そう使ってて。悪くないですよね。一回も、なんか、 壊れ、前なんかね、ちょっとまあ私、LG のディスプレイが、もう、全然、接続が、初期不良クラスでダメで、もう返品したことはあるんですけど、その、ASUS とか、なんか一回もない、そういうのがっていう気がしますね。だから、なんか別に、その、いいんですよ、いい、ポピュラーなメーカーじゃなくても、良い。ね、ちょっと久しぶりにこう、なんかずっとほら、今までさ、基本的には OS はとりあえず Mac で、みたいな。で、MacOS の中のなんか、新旧みたいな軸でしか、パソコン選びっていうことをしてこなかったから、ここ10年は。だ
なん
け
か単純に
ど、
高いからね。
高い。高いけど、なんかもうなんか分かってるじゃないですか。もうなんか、用途っていうか、ここのスペックぐらいにしたら多分こんな感じだろうなとか、別にもうちょっと落としても別にこの用途、私そんななんか、対してグラフィックを扱うわけじゃないから、この CPU とか、ちょっと落としていいよね、みたいなのとか、なんか判断つくんだけど、ちょっとなんかそのね、
なるほどね。
MacOS のは、やっぱり、もともとその、あれなんですね、グラフィックボードが、強力のがついてるみたいですね。それで、一回も苦戦したことないなと思ってて、まあ、まだ鍵とか
シ
して
ン
ない
プル
け
なんだよね、Mac は、本当に、そういう意味では。
ど、のようですね。
な
は
る
い、
ほど。
なので、何
まあ
を
まあ、まあ
買う。
ね。そうね。
でも次、小学生だからさ、やっぱりなんかちょっとマイパソコンみたいなやつ欲しいかな、なんかあげたら喜ぶかなって思ってです
ああ、もうそこはあれじゃん。なんか、各家庭のなんかこう、とこだな。
みたいな。
難しいよね。だからうちもだからいつそ
確
のなんかもっといいスペックのやつ欲しいって言われるかわかんねえなと思ってるけど、まあわからんね。まあ使えるうちは使っといてって思うかもしれないし、まあ変な話、妹にじゃあそれもう譲って。
いや、そう
ね
ね。
っていう話にもそのうちなるかなとは思うし、
まあ、ちょっと今の話を参考にもう一回。
あれ、誕生日いつだっけ？ 6 月とか。
12月なんだけど、
12月か。
その iPad け、あの、バトルが勃発するたびにもうね、
わかる。あんと喧嘩するもんね。
パパ、もういいじゃんみたいな、もう iPad
こっち
買おうよとか言って、すごい言うから、いやいや、待って待ってみたいな、ちょっともうちょっと考えさせて、みたいなの最近ずっと言ってた。
こっちのストレスにもなるもんね、本当にね。
ああ、Windows のタブレットになるやつ買いたいんだよ、みたいな話を しょっちゅうしてて、夏は12月と思ってさ、なんかまだまだ先だしと思ったんですけど、前倒しプレゼントみたいな感じで、あ、ちょっとそろそろ早く買わないとな、みたいな。なんかいっぱいあるんだからさ、お姉ちゃんの方もさ、とか思ってたんですよ。他に、あとは扱えるものがいっぱいある。だからそっちでは、基本だからそうしてくれてるんですよね。でも、例えば確かにその iPad 自体は実はお姉ちゃんの誕生日プレゼントかなんかにあげてるわけなんですよ。大
そう
元
なん
は。
だ。
だから、もう
へえ。
なんかやっぱり彼女は気に入らない。でも、弟の方にじゃあ新しい iPad 買うってくれると、じゃあいいよ、みたいな感じにくれたりとかするんですけど、なんかそのもうやりとりがさ、もうめんどくさくなってきて、
確かにね。
弟
本
に
当
なっ
に、
ち
喧
ゃ
嘩してるのと、隣でなんかこう、いさめんのももう疲れてくるもんね、だんだん。
喧嘩はでも私もは、あまりにもヒートアップしない限りは基本的にはもうほっといてますね、ずっと。
本当、普通に多分なんか戦い、殴り合いとかになるけどね。
あ、本当に？
なるよ。殴り合いまでいかないけど、なんかパシーンって、
ああ、
返してよとかさ。
もう手が出たら、
叩くなって
手が出たらこっちも出てくるけど、うちは基本的にやっぱね、お姉ちゃんがこう口がすっごい達者で、バーっていうこう言われて泣かされるみたいなことが結構多い
な
から、
るほどね、なるほどね。
まあ、なんかそうしたのも、長男がもう最後、やーって泣いちゃってみたいな。で、泣くと、でもふっとなんかこうお姉ちゃんの方が我に返って、ああ、分かったよみたいな感じになってことが多いから、まあ、あんまりここでさ、親が入ってくるとさ、またなんか下をかばってみたいな感じになっちゃうから、ちょっと私は、なんか、あんまり手が出ない限りは関わらないことにしてるんですよ。勝手に自己完結して、2人でなんか割と着地してたりします。
まあね、もちろん喧嘩の量が多いからかもしれない。
ああ、そうなんですね。じゃあちょっと結構上下関係がもうね、
生きてるのね。まあ上がお姉ちゃんっていうのとまたちょっと違うかもしれないな。
そう、それはそうですね。
ね、なんかお姉ちゃんの方が、まあまあ、割とやっぱ女の子の方がどっちかというとちょっと精神的に早い感はやっぱどうしてもあるから。
性格的にね、なんかうち、私も同じ構造だったから、お姉ちゃんの、再犯したのと、やっぱりなんかね、こう上のプライドみたいなのもね、わかるんですよ、すごい。だから、結構そこは、余裕があるときは気持ちに寄り添って、上のね、ちゃんとメンツを立ててじゃないけど、ずっとやると割とうまいこと、兄弟が収まる。下は割とその、我慢なのかわかんないけど、でも結構お姉ちゃんをずっと、お姉ちゃん大好きなんですよね。なんかも
ああ、
う、
真ん中の子ね。
今日怒ってるのに、でも姉ちゃんが一番好きだとか いつも言ってるから、まあまあそれはちょっと私も戦略的にそうしてたんですけど、ちょっと。
うちも同じよ。
まあそういう兄弟喧嘩がね、あったりなんなりとかいうスペックがどうのこうのみたいな話を、前半戦でちょっとさせていただきですね。で、なんかもう一個ですね。まだ大丈夫ですか？
大丈夫よ。
別の話題として、あるのが、ちょっとこれね、ポッドキャスト始めた最初からずっと、話せたら話したい、いつか話したいみたいな、したやつがあって、スプリンギン話をしたくて、
ほうほう。
スプリンギンって知ってます？
聞いたことはある。
ある。
なんかゲーム作るやつ？
あ、そうそうそう。
やったことはない。
スプリンギンというのは、スマホでゲームが作れるアプリって書いてある。スマホっていうか、まあ、うちはだからタブレットでやってるんですけど、これは何かというと、まあ、多分私の分、分析ではプログラミング教材の一種で、スプリンギンはそう、プログラミングツールの、まあ、一種という認識で私の中にはいるんですけど、あれなんですよ。いわゆる小学生っていうか子供向けのプログラミングというと、まあ、スクラッチが代表的だと思うんですね。なんだけど、このスプリンギンは、こう、全部を、なんていうかな、自分で絵を描くんですよね。オブジェクトとか絵を描いて、それを動かすのも、こういう動きにするとかっていうのも全部が、なんかこう、アイコンみたいなのポチポチポチポチ選んでいって、プロジェクトを多分これちょっと口だけです話すのすごい難しいんですけど、後でショーノートに貼っとこうと思うんですけど、なんか会社はね、株式会社の仕組みデザインというと
日本
ころ。
の会社なの？
あ、そうそう、日本の会社、そうなんですよ。福岡のね、方が、普通日本人の方がですね、なんかこの人の私、なんかオンライン講座みたいな話聞いたことあるんですけど、結構すごい人で、なんだろうな、建築とアートとか、なんかすごい九州の方の大学院、工学大学院かなんかって、確かそんな感じの経歴だったと思うんですけど、本当にだからクリエイティブでもあり、なんか、建築っていうか、組み立てるというか、なんか、プログラミング的なところも、まあ、両方持っている方みたいな、方が始めてて、本当になんか最初にいいなと思ったのは、全然これ、うちの子が小1ぐらいからこれやってるんですけど、スプリンギ。
そうなんだ。
そう、まだやっぱりスクラッチって、どうしてもパソコンで、やっぱポチポチ操作必要じゃないですか。マウスとかで使ってっていう感じなんですか？どうしてもドラッグアンドドロップとか必要だし、まあ、文字も、まあ、ある程度こうキーボードを打ったりとかあるし、若干早いのかな、みたいなのがありつつ、で、その時になんかスプリンギンを見かけて、まあ、なんてね、お絵描きがすごい好きなんですね。
ああ、お姉ちゃんがね。
そう。結構、クリエイティブっていうか、絵がね、なんか、とにかくもうちっちゃい時から描いてて、割となんか想像的なタイプなんですけど、これなんか好きそうってすごい思ったんですね。まあ、いわゆる自分の描いた絵が動かせるっていうやつなんですけど。で、まあなんか、まあ、いろんな他の人が作ったゲームとか、ちょっとしたソーシャル要素みたいなのもあって、ソーシャルって言ってもなんか、まあ、他の人たちがこうみんな作品をアップするわけで、まあそれがまあ閲覧できて、まあダウンロードできて、手元で遊べて、かつそれを、どうやって作ってるのかっていうのをワークスペースみたいなことを開いて見れるんですよ。こういう動き、例えばこう、ボールが、なんかピョンって跳ね返って、 るみたいな動きをどうしてるのかなみたいな見たいなって言った時にちゃんとその自分で分析ができるんですね、確認ができる、
はい、
というところもあるんです。でそこでこれを、去年の去年のね夏休み私育休中だったから割とべったりだったんですね、子供が家にいて夏休み、
うんうん、
で、まあ、なんか自由研究がてら、まあ、な何かをなんか夏休み中に1個作ろうみたいな話になって、
はいはいはい、
でこのスプリンキンを使って、まあ、なんか隅っこ暮らしのゲーム、うん、ゲームアプリみたいなの作ったんですね。
うんうんうん、
まあ、当時隅っこ暮らし大好きで、なんかその隅っこ暮らしのキャラクターは自分で描くんですよ、どっかから持ってくるんじゃなくて、
うん、
権利的なものはどうなのかよくわからないけど、とにかく自分であの白クマとかなんかあの好きな、キャラクターを描いて、
うんうん、
それまあゲームにするんですよね。あの、うん、例えば敵と自分がいて、なんかこうボールみたいな、あ、違う、爆弾ゲームとかに例えば作ったりしてて、
はいはいはいはい、
なんかヒューってこうヒューってずーっとこうループで動いてて、それに当たらないように逃げるとか、そういうゲームが作れたり、でもし当たったら、
うん、
当たっちゃった方が負けだし、当たらなかった方が勝ちじゃないですか。
うんうん、
でそういうなんかこう、もちろん if みたいなことは書けないんですけど、それをアイコンでタップ、うん、あのポチポチポチポチってタップしていくんです。だって結構難しい、難しいっていうか、なんか私もガイドするのに結構普通に勉強が必要。学習なんつうか、子供が例えばこういうふうにしたいんだけどとかいうときに、私もさ、それはもちろん分かんないので、スプリンキンの操作が結構本とか買ったんですよね、私。
あ、これをやるためのね、
スプリンキンをやるための本買って、
うん
うん、で、なんかまあこういう動きを作りたいときは、ここのアイコンをタップして、もう全部だから、なんつうの、逆にも文字が全くないから、テキストが。
はいはい、
あのタブレットだし、オルトとかもないですか、あのオルタナっていう、その、なんか、マウスオンすると、このアイコンの説明が出るとか、そういうこともないから、
はいはい、
マジで子供がそのアイコンの形を覚えて、こういう動きをさせたい。例えば、その、よく、一番よく使ってるのは、ピンをするっていう、その固定するみたいなやつなんですけど、指で触ったときに、なんかどっか行かないように、そのオブジェクトを固定するみたいな、アイコン。うん、そういうことをやりたいときに、そのオブジェクトをタップして、わーっていっぱいそのアイコンのリストが出てくるから、動き、どういう動きをしたいかとか、はいはい、そういう、あとどういう状態にしたいかとか、まあ、噛み砕くと、やっぱ、if とか、for とか、
うん、
そういうことなんですけど、あの、それをまあなんか、アイコンにして並べてあって、まあ、どれが何に該当するかっていうのは、私には全然その、テキストがないから分かんないですけど、子供はやっぱり、一回これがそうだって覚えると、
割と、は
いはい、すぐやっぱり、
ね、うん、
やっぱ視認性をすごい大事にしているので、アプリなので、なんかやっぱりこう直感的に分かりやすい、なんかこう、動きが分かるようなアイコンが揃ってるんですね。
うん、
なんで、まあ、ピンっていうその固定したいみたいなやつは、例えばなんかこう、なんつうの、ピン止めをするみたいな、
はいはい、
絵なんですよ。で、まあ、それをこう、そのオブジェクトに対してそこをタップ有効にしておくと、そのオブジェクトが動かないようにできる。なんか指で触ったり、何か当たったりしても絶対に動かなくするとか、なんかそういう風にしてどんどん作っていくんですよね。
へえ。
そう。やっぱね、その if みたいなのはどうやって表現するかっていうと、なんかこうオブジェクトとオブジェクト、例えば2つの、オブジェクトがあって、
うん
うん
うん、
例えばそのなんか敵のオブジェクトみたいな、敵のなんかキャラクターみたいなの作って、まあ、それに当たっちゃったらなんか残念みたいな、
はいはいはい、
ゲームオーバーみたいにしたいとするじゃないですか。
うん、
そうするとなんかその敵のまず絵を描くじゃないですか。
うんうん、
で、そのこっちのその当たったら負けになる、
はいはい、
自分のキャラクターみたいなの描くじゃないですか。うん、両方お絵描きなんですよ。
うん、
もう本当指で、今はなんかあのタッチペン使って描いて、
はいはい、使ってる。うんうん、
まあ、本当にお絵描きで、
うん
うん、絵が好きだから、そこら辺はすごいなんか頑張って描いてて、それに対してそのステージにまあそれを配置するんですよ。
うんうん、
でなんかそれもちょっとしたその私とかから見ると、オブジェクト思考みたいなのが若干あって、なんかプラスみたいな大元となるやつとインスタンスみたいな形で、そのプラスをちょっとステージに配置すると、それがインスタンスになるみたいな、多分そういうあのコンセプトなんだろうなって 当たっての中で思いつつも、なんかちょっと結構だからそういうちょいちょいプログラミング的要素が、まあ、出てくるんですけど、でも子供はもちろんそんなこと分からないから、普通にそのなんか書いた絵をこうステージにこうインスタンス化っていうか配置してですね、
うんうんうん、
でまあその敵と味方じゃないや、敵と自分のまあオブジェクトをこうタップしてるかつなぐみたいな。で、もし当たったらみたいなマークがあるんですよね。
うんうん、
これとこれが当たったらみたいな、なんかちょっと、うん、バチンって当たったみたいな感じの絵があるんですね。
へ、は
い、それにその2つの2点のオブジェクトをつなぐんですよ、
うん。
で、これとこれが当たった場合に、当たられた方側に、下位ページっていうか、ネクストページのマーク。
うんうん、
次の違うページにするっていうね、
うんうん、
マークがあるんで、それを押して、次の、うん、当たっちゃった時にどこのページに移動したいかっていうのを選ぶ。
うん、はいはいはいはい。
っていうのがあるんですね。
うん。
オブジェクトが当たったら、次のページに行く。というのも、すべてを指でポチポチポチって押していくんですね。そう。っていうのが割となんか他に類を見ない感じのアプリじゃないですかね。
そうなんだ。
プログラミング。
押してみたよ。
どうした？
うん、ちょっとね、やっぱスマホではちっちゃいな、これ。タブレット
もいい。スマホは、うん、きついと思う。でね、結構これ面白いっちゃ面白い。なんかね、中見てると大人でもやってる人いるみたいで。
あ、やるかもね。なんか前ちょっとなんだっけ。話したスイッチのなんだっけな。なんとかつく。なんだっけ。なんかそれもなんかすごい大人がみんなハマってやってたって言ってた。ナビつくか。ナビつきみたいな。そのプログラミング作ってわかる初めてゲームプログラミングっていう。なんか2500円ぐらいで Amazon でダウンロード版買えると思うんだけど。それもなんか結構、なんか別におそらくその任天堂の開発チームが作って、なんかまあおそらく子供用とかで作ったんだろうなとは思うんだけど。
アクナビ？
ナビ付き。ナビ付き。作って分かる初めてゲームプログラミング。
ナビ付き？
うん、なんかこれはなんかエンジニアの人が、なんか結構遊んでもすげえよくできてるって言って。そうそうそうそう。なんか結構なんかこういうの、なんか遊ぶみたいね。大人の人もね。大人の人もっていうのは変だけど。
でも、そういうことですよね。なんか。ま
あ、簡単に自分の作品がね、公開できるみたいな。それこそなんかマリオのさ、なんだっけ、あるじゃん。マリオメーカー。うん、マリオメーカーだっけ、スーパーマリオメーカーだっけ、なんかゲーム作って自分で作って、うん、みんなに公開して遊んでもらうみたいな、なんかそういう体験ができるっていう意味では、ね、なんか大人も子供もなく遊ぶんだなと思いながら聞いてた、それは。
ね、ナビつき、うん。確かに、これもそうですね、
うん。うちもだからこのナビつきをね、やらせてみようかなと思って言ったわけ、子供にね。
うん、
いや、でも僕はロボットが作りたいとか言われて。ゲームじゃなくてロボットが作りたいなって言われてちょっと断念したんだけど。そうなのみたいな。
なかなかね、こっちが進めたものは。
そうね、難しいね、なかなかね。
なんか本人がさ、いや、YouTube かなんかで仕入れてきてやりたいって言い出すんですよね。
そうなのよね。
時を待つというか、なんか昨日私ちょっとそう、Twitter でも言ってたんですけど、子供がね、サーバーって言い出したんですよ、子供たちが。
ああ、まあ、多分マイクラだろうね。
それそれそれ。何サーバーみたいになって、
うん。
サーバーがないんだけど、とか言ってんですよ、子供たちが。
そうだね。うん。きっとマルチプレイかなんかのサーバーの話なんだろうね。
そうそうそう。それで今までは、まあ、マルチプレイ、レルムズでね、その、2人も、ないしは3人、友達とやるか、うん、まあ、同じ家の中で、なんか同じネットワークの中でやるプレイ、マルチプレイしかしてなかったのがね、
うん、
サーバー、ちょっと私もなんかそれあるなと思いつつも、なんかいろんな他の知らない人がいるんだろうなみたいな、なんとなく思って、
はいはい、
まあ、なんかずっとやってこなかったんですよ。
うん、
ついになんか子供たちが何で見たのか、サーバーのやつやりたいって言うんですね。
ですよね。まあ、ますよ。
だから昨日とかは2人でなんか入ってて、
うん、
ちょっとあんまりそのサーバーそういえばちゃんと見たことない、遊んだことなくて、これってなんか危ないものではないんだよなみたいな感じで見てたんですよね。 その、なんかあるじゃないですか、第三者と話せるみたいな、チャット、みたいな、そんなのは、まあ、どっちにしろその、ね、長男にだって話すことも、なんか打つのもちょっと難しいわけですけど、まあ、そういう変な危険はないんだよな、みたいな感じ、ちょっとちらっと見ながら。でも、そんなことは特になく、多分まあ、ペアレンタルコントロールの、アカウントで入って、なんかあったじゃないですか、チャットの定義をすると、なんかそういう設定とかオプションはしょっちゅう見かけてて、そういうの全部軒並みオフになってるはずだから、まあ、なんかきっと大丈夫なんだなと思いつつ、やっぱり もう大興奮でね、なんか。
いやね、次、多分今、ライフボートとか、なんだっけな、キューブクラフト、忘れちゃった、いろんなサーバーが、まあ、統合版ではいくつか公開されてて、まあ、それこそ Java 版だと野良サーバーでね、なんかサーバーのドメインがこう、ネットで検索したら出てきてさ、そこに入るっていうのももちろん可能なんだけど、でもまあ、もうサーバーによってはそれこそチートを使う人たちっていうのがいて、まあ、要するになんか人が、他、なんかそういうチート用の、チート用で作ってるわけじゃないと思うんだけど、そういうなんかアプリケーションを入れると、なんかその本来的にはできてはいけない挙動がサーバー上でできちゃうみたいな。で、うちの息子はめちゃめちゃそれに腹が立ってて、そのチート、あ、もうこいつチーターだわみたいな。チーターがいると本当にもうつまんないからやだわって言うんだけど、自分もやりたいみたいになっちゃうわけよ。で、まあなんか、できなくはないんだよ。私調べた感じ、あ、これを入れて、こうすればできるんだな。でもなんかここがこの倫理をさ 要はさ、モラルって言ったらおかしいけど、それをして自分が今イライラしてるのにもかかわらず、なんかね、それ自分使って同じ思いする人がいるのにそれを使うのかい君はみたいなさ。そう、だからなんかいろいろだから、やっぱその新しいこうフェーズに行くと、なんか新しい、またこっちもさ、親としてもなんか悩みどころが出てくるみたいなね。
そうですね。ちょっとなんか、さすがまだうち Java 版のその、野良サーバーに入るとこまではやってないんですけど、なんか、
あ、野良サーバーはね、さすがに生やしてない、うちも。なんか、
ああ、そうそう。そう、なんか、そう、キューブってやつかな。なんか、水色の四角
あ
い、
れ、そうそうそう、あれね。
それに入っ
面
て
白い。
遊んでたんですけど、まあ別に、統合版で、なんかそこの一覧に出てる上の方にあるやつで。
キューブクラフトはね、結構ちゃんと悪いやつバンしてくれるんで。
あ、そうなんだ。ね、あれってなんか、仕組み、よくわかってないんですけど、なんか、公式が立ててるとかなんですか？
多分その、キューブクラフトを運営してる会社が、
会社。
あるんだと思うな、おそらく。まあ、個人なのか会社なのか。でもなんか、その、割とオフィシャルの、キューブクラフトに関してはオフィシャルパートナーみたいな感じだと思う、そのマイクラの。
いや、そういうの会社があって、いや、どうやってマネタイズとかは、
あ、
わか
中
ら
でやっぱり課金っぽいのもあるよ。
ん。金か。
ぽいのもある。
なるほど。そうやって、だからインテグレーション、マインクラフトとして、
そうそう
ワ
そう。
ール
なん
ド。
か、ちょっと特別仕様にするのに数百円するみたいなのが、あるある。だから、うちの子供は、だから、こう、月のお小遣いをどうしても、それがやりたいって時は、で、私が払わないと、私がその、なんだろう、チャージしてあげ、マイクロソフトかなんかの、アカウントにチャージしてあげないと買えないから、そう。だから、まあ、じゃあ、そのお金は、じゃあ、お母さん渡しなさい、チャージしてあげます、みたいな感じ。
偉い。
そう、だからどうするのみたいな、どうしても買いたいんだったらお小遣いで、じゃあチャージするかいってい
なるほどね。
う。
あ、もうなんか、もう次から次に本当どこまで行っても新しい世界があるじゃ
い
ない
や、ほんとさ、ちょっと
ですか。すごい
広
ね、
す
終
ぎ
わ
て
り
ね、
が。
大変だよね、ほんとにね。
ねえ、マジで終わらなくて、もう昨日もそれでもう大興奮して、もう多分今から寝る時間だというのに、もう多分脳みそが覚醒しだして。
それこそだから対戦プレイができるから、それ、なんだろう。私たち、例えば親とかこうさ、妹と一緒にこう、サバイバル、まあ、クリエイティブなりサバイバルなりでこう、自分でワールド一緒に入って、知ってる人たちでやるとかじゃなくて、やっぱ強い人がいたりとかさ、戦ったりとか、で、そういうのができるから、めちゃめちゃ楽しいんだと思う。私もたまにやるよ、一緒に。めっちゃ面白い。
ねえ、辻さん、やっぱちゃんと自分がやるから大きいですね。
いやー、楽しいよ。なんかたまに私もだからやりたいからちょっとやろうよっつってやったりはするけど。
いやー、そっか、このなんか 第三者がいる開かれた世界に入ったのは初めてだったから、
うん、でもなんかチャットとかでなんかこう交流するって感じではない、なんかフレンドリクエストみたいなのが来たりするけど、多分そこまで本人も多分気づいてないから、でもなんか要するに同じサーバーに私とあの自分の妹と入って一緒のチームでやりたいっていう時はそこがフレンドにならないと同じ、要はサーバーもさ分散されてるから同じロビーに入れるとは限らないわけよ、普通に入った時として。だから同じロビーに入って同じチームで戦おうと思うとそこ同士はやっぱフレンドにならないとできないのね、
うん、
でフレンドになる仕組みをそのサーバー運営者側が用意してるん でフレンドになってればその人のいるロビーに飛ばしてくれるのよ、フレンドになった人のロビーに行くみたいなのができて、で結局やっぱでもこれもうキューブクラフトとかも日本語を対応してるわけじゃないから、
うん、
あそれこそなんか単語とか覚えるよ、なんかあこれフレンドみたいな、
あのよ英語は本当覚えましたね、なんか気づいたらもう真ん中の長男も、うん、覚えてた文字も、
おお、偉い、
なんかさ打つじゃない、あの特にうちの子たちやってるのさ、ね、名前つけんだよね、ペットに。
言ってたね、なんかね、猫ちゃんとかにね。
みんなペットとか、あとなんかこう、看板立てて、
うんうん、
ご自由にどうぞみたいなのを打ちたいっていうモチベーションで、
はいはいはい、
もう一生懸命、あの上の子はもう完璧ね、覚えてて、なんか変な、そう、うん、ギャとかギョとかを聞いてくるけど。まあ、ただその、こういう場合はだから、例えばそれずっと今までローマ字打ちで日本語で言ってたけど、
うん、
まあ、なんかたまにちょっとおしゃれにしたいときは、なんか英語で打つみたいなことも、最近やったり、うん、フレンドとか、
そうだよね、
なんかあのそれで英単語を覚えたりとかっていうのは、本当、このマイクラ以上にこうないですよね、この英語の学習。うん、
いや、思う。で、なんか最近、だから、その街中でちょっと英語のなんか単語見かけると、まあ、読めてはないことの方がほとんどなんだけど、
うん、
まあ、なんか、あれはな、こう書いてあるのとか、こう、あ書いてあるのとか聞かれるの。
はいはい、
で、あもうそろそろこれ、フォニックスやらないとダメだみたいな感じになって
き
て。やっぱり、その、ローマ字読みはできるんだけど、
ああ、そうなんですよね。
そうそうそう、その、なんか、ケークとかもさ、書けってなっちゃうじゃん、結局。
教えるときにさ、ちょっとこう、あこの場合はちょっと、あれ、ローマ字打ちじゃないんだ、みたいな、ちょっとさ、なんか、なんて説明したらいいか、謎の感じに、子供的にはハテナだしさ、
うん、
本当に英語の場合と、なんか、あのローマ字打ちの場合とあって、みたいになんか、なんて説明するのかよくわからなくて、そうやって言ってる、うん、まあ、ちょっと子供的にはあまり、なんだかよくわからないみたいな、あのこれわかる、フレンドだからこうでしょ、みたいな、FUIF、H、
うんうん、
でしょ、みたいな感じなんだけど、うん、違う
んだよね。
なんかそこの説明超難しいし。
そうだからそろそろ、ああ、こういうタイミングでフォニックスをやらなきゃいけないんだみたいな感じなのかなって思ってはいたんだけど。
これにつけ込んで、なんかそういう英単語的ななんか、あれを。
そう。
まあ、これまたドリルみたいなのと、どうせうちやんないから。
そうなんだよね。でも、まあでもなんか、なんとなく多分そのうちいっぱい目に触れてるうちに多分さその法則性みたいなのがある程度その抽象化する訓練ができてれば見えてくるんだろうなと思ってはいて、例えばなんかね最後に E がついた場合にはその前の、あの母音の読み方がちょっと変わるとかさ、
うんうん、そうですね、あ最近だから私があの言ってたのはこうコマンドね、コマンドでやっぱヒルチするコマンド、
うん、うん
プラスタイム、スペース、セット、うん、スペース、デイを覚えたんですね、
うん、
一番上のこと、
うんうん。覚えるよね。
タイムとかもとすごい説明難しくて、タイムって打つんだけど、
うん、
IME なんだ。
うん、なんか I なんだみたいな。
ハテナなんだけど、まあでも子供はそういうもんだって覚えるじゃないですか。
うん、
でタイムは、まあ、タイムだし、セットは、まあ、セット設定するみたいな。まあ、で、デイっていうのは、まあ、DAY。っていうのもなんか本人的にはこれ何みたいな感じだったんだけど、まあ、昼だっていうのはもうその教えた時点で、まあ、そういうもんだって分かる、
うんうん、
まあ、基本的にナイトとかだったら超難しいなと思いながらも、うん、夜にしたいなんていうシーンはうちはあんまりないから、まあ、タイムセットデーを最近また覚えてやってます、ね、うん、まあね、前からよく話してますけどマイクラと英語の親和性というか、
うんうん、
ね、学習効率が多分一番いいですよね。マイクラを英語にしとく。
いや、本当に本当に興味があることで全どんどんどんどん覚えていく。
覚えるからね。
うん、 なんか簡単な単語だったらいくらでも出てきちゃうしね、やっぱなんか、
そうそれこそさ、
世界を作ってるから。
本当ね。
そうなのよね。
まあ、ね、あれ、日本語にしたところで結構漢字超難しいし。
うん、
だったら英語にしとこうみたいな、iPad の方に作るようになってますね。
うん、そう、だから YouTube。もうさ見るじゃん自然と、だから結局さ、うん、その情報を仕入れるために、で、ね、YouTube がいいのはなんかそれこそ喋ってること全部基本的に字幕にしてくれてんのよね。だから漢字もめっちゃ覚えた、やっぱり。
あ、はいはいはい、
なんかもうなんかそれこそフラッシュカードみたいな感じでさ、
確かに
話してる言葉と字幕が常に出てる、
割
と出てるから、そのマイクラの情報を仕入れるためにめっちゃ YouTube 見て、全部字幕ついてるから、はい、もう大体さそれに出てくる、何回も出てくるからなんか本当にそんな感じでなんか急に漢字読めるようになったよねみたいな感じになって、
そういうこと。うち、うん、観点全然なかったけど、確かになんかやたら漢字知ってて、
うん、
なんか上の子は漢字結構興味があって好きなの。
あ、うんうん、
確かにそれ説めっちゃあるな。
そうなの、
YouTube のその字幕か、
字幕なのよ。だからそれでパンパンパンパンもさ、すごい、しかもスピードは速いじゃん。
確かに。
YouTuber ってどんどん喋るから。それでなんか大体なんか、まあ、それに出てくる漢字みたいなの読み方はなんとなく覚えてるみたいな。
確かに。
読み方はね、まあ書くってなるとまた全然違うと思うけど。
いや、YouTube もね、だから使い方をね。
まあでもね、ほんとね、見すぎると本当なんか目とか疲れてるから、よくないなと思うから。
やばいんだけど、目とか大丈夫なのかなって思うけど。
やっぱね、デトックスをやっぱ意識的にした方がいいんだな、ちょっと最近やっぱ思ってて。
本当に。
どうしたら、まあ、私もそうだし、子供もなんかも、まあ、そうだよね、多分ね。
そうなんだよね。自分がさ、ずっとじゃないですか。パソコン、スマホをずっと見てる。
まあそうせざるを得ないからね、仕事的にね。
寝る間際はなんかね、寝落ちする間際までこっちもほら、まあ一応仕事でって言って、
うん、
本当に仕事なんですけど、あの、やるじゃないですか、スラックとか確認とかわーって、うん。人のこともあんまりね、言えない、こっちは仕事なんだからとか言いながら、セ
ット。そうだよね。何してんの、連絡してんのみたいな、スラックしてんのみたいなさ。
そうなん
そうなん、難しいよね、ここら辺の本当に方は。そう、まあ多分じいちゃんばあちゃんとかそばで見てたら本当大丈夫なのって感じだ
もん。本当超言われるもん。
いつも言われるよ、なんかちょっとなんか目が腫れぼったいけど見すぎじゃないみたいな。
本当ですよね。
でもなんかそういうのをうまく利用してちょっとじいちゃんばあちゃんがさ、なんか言ってるよっつって、
うん、
ちょっと今日はなしにしようねとか、もうちょっとそういうの適宜はなんかやっぱね。
ね、
挟んでいかないと難しいよね。なかなかデジタルデトックス難しい。
難しいね。それも課題として。
うん、ね。
はい。なので結構フルフル喋りました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ではこの辺で切ります。
はい。